開会前に委員及び出席説明員の皆さんにお願いがあります。マイクにランプがついていることを確認して発言してください。またこの会議は配信されをしていますので、非公開の内容や個人を特定するような発言は控えるようにお願いいたします。本日の出席委員6名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元の配布の通り出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第15、立山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番鈴木仁美委員。
はい、この個人番号の利用によって、簡素化される事務、業務、あるいは逆にこれによって煩雑になるような業務っていうのはあるんでしょうか。
総務課長。
はい、そもそもですね、今回の、条例の改正ですね、それについては元となる、法律、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律と、まあ、ちょっと長いですが、いわゆるマイナンバー法と言われるものです。で、その中のですね、法律の中の、規定の方法が今回変わりまして、それに伴って、うちの方の、まあ、条例の改正を変えるだけの内容になります。ですので、これによって業務が煩雑になるとか、簡素化されるとか、そういったものはありません。影響ないです。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第11号、立山市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。
はい、委員長3番。
3番、渡辺委員。
では、この、条例を改正、まあ、したことによって、することによってですね、その総影響額はいくらになりますでしょうか。
総務課長。
はい、総影響額なんですが、これちょっと古いんですが、予算査定時の時にですね、うちの方が積算したものを参考にさせていただきます。すみません。古い資料なんですが、予算査定時の時に、まあ、試算してましたので、それをもとに、説明させていただきます。大体ですね、総額1億1000万ぐらいが増えるかなと思います。ただ、査定時ですので、その後、若干査定を通じて、まあ、減額になったもの等あると思いますので、少し減るかもしれません。すみません。はい、以上です。
委員長、3番。
3番、渡辺委員。
はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとまあ、まあ、増えるということですけれども、ではその増えたことによってですね、影響額が増えたことによって、次年度以降 の、 職員の募集に影響は出ないのでしょうか。
総務課長。
はい、まあ、増えるということは基本的にはいいことなので、まあ、それによって増えることを単純にですね、増えることを取って、まあ、減るということ、あの職員の募集が減るということはあまり想定できないのかなと。ただあの一番危惧するところがですね、今回 の、まあ、あの収入が増えることによりまして、まあ、今まで扶養の範囲内で働きたいという方が結構いらっしゃいました。で、まあ、そういう方々が、まあ、いずれは扶養の範囲をもう今の勤務状況ではですね、あの超えてしまって働き、まあ、扶養の範囲内で働きになるとくなるとか、そういったところの中でもしかしたらあの募集が減ってくるということはあるかもしれませんが、今現在ですね、まあ、来年度のすでにまあ6年度の募集について、まあ各課ですね、それぞれまあ今の会計年度任用職員のですね、まあ、あの条件を提示して話をしているんですが、その中ではまああの著しく職員が減っただとか、そういうようなことは聞いておりません。以上です。
委員長3番。3番渡辺委員。
はい、ありがとうございました。以上です。
他にご質疑ありませんか。5番鈴木仁美委員。
これによってフルタイムの会計年度に任用職員の、平均の給与は月にいくらぐらい上がるって期待していいんでしょうか。
総務課長。
はい、フルタイム会計年度任用職員なんですが、まあ、今現在ですね、館山市の方で任用がありません。はい、なのでちょっとすみません、そこの想定はしてありません。なんですが、あの例えばですね、フルタイム任用職員が仮にいたとしてちょっと話をさせていただきますが、あの給料表の改定がですね、まあ、これ市の職員の給料改定に倣ってあの参考にですね、この給料表を見直ししております。でそうしますとですね、今回の市の職員の、まあ、人事勧告で言われているものが、あの平均の改定率があります。でそれちょっと参考まで申し上げますと、今会計年度任用職員に割り当てられている給がですね、1級と2級という給が割り当てられています。でそれが、県の人事勧告等でですね、言われている平均の、改定率を申し上げますと、1級で 4.3% で2級で 2.5% が引き上げられていると、そういうような形になります。まあ、なんでこれちょっと勤勉手当の金額が入ってないんですが、そういった割合での、まあ、給与表の改定はされているということです。はい、以上です。
はい、5番鈴木仁美委員。
はい、ありがとうございました。フルタイムがいないとは思ってませんでした、すいません。で、先ほどちょっとお話の中に、あの扶養からはみ出てしまうっていう心配をする方がいらっしゃるかもしれないという話だったんですけど、そうした場合にはもう勤務時間を減らすとかっていう調整をしていくわけですか。
総務課長。
はい、まあ、一番最初に考えるのはそれかなと思います。まあ、やはりただ勤務時間を減らしますと、まあ、実際に雇用する側 の、まあ、あの担当課の方ではですね、やはりマンパワーが不足しますので、まあ、なるべく今まで通り働いていただきたいという部分はあろうかと思います。なので、まあ、その辺のところでまず折り合いがつくのかなというところが、まあ、あれかなと。まあ、ただやはりですね、今後あの今の最低賃金ですとか給与の上がり幅を考えていますと、いずれはもうこの今の、扶養の範囲内という中でですね、働くのがだんだん困難になってくると思いますので、まあ、そんな中で、まあ、担当課の方でも説明していると思いますが、おそらくもう扶養を外れてしまってそれを超えてですね、働いてみてはどうかと、そういうような話もしているように聞いております。まあ、実際に今回もう扶養を外れてもう働こうかという人がいたというのも実際に聞いております。以上です。
ありがとうございます。以上です。はい、他にご質疑ありませんか。
はい、委員長。
6番、石井委員。
まあ、先ほどの答弁で、総影響額がまあ1億円まあぐらいかな、1億1000万ぐらい、あったんですけど、まあ、これは、まあ、上げること自体いいことだし、まあ、これ、そもそも国策に基づくと思うんで、まあ、何かしら交付税措置がはなんというか全国的にされてるんじゃないかなと想像するところなんですけど、そこら辺のはどうなんでしょうか。
総務課長。
これすみません、おそらくなんですが、普通、こういったところですね、基礎的な費用というのが上がった場合には、普通交付税のですね、おそらく単位費用かなんかで、この辺のですね、会計年度任用職員の、単価ですとか勤勉手当の分を加味して、設定されてくるんじゃないかなというふうに、すみません、想定ですが、はい、思います。以上です。
はい、6番、石井委員。
はい、そのぐらいの回答で十分であります。これ、国策に基づくと思いますし、個々で、立山市と個々で考えてもいいことだと思いますんで、その答弁で十分でございます。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、議案第12号、立山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、2番、東委員。
はい、この国保税の条例なんですけど、昨年度は改正というか、増加を見送って、今年度を実施するという理由を教えていただけませんでしょうか。
税務課長。
はい、税率をですね、上げる理由としては、昨年度はですね、基金の方、財政調整基金の方がですね、まだ残高の方が、税率の方を上げなくても、まだ賄うという形だったんですが、今回はですね、県へ支払う、国保事業費納付金のですね、1人当たりの負担する金額が増えてまして、それと、あとですね、国保の国民健康保険に入っている被保険者数がですね、毎年500人ほど減少しているということと、あと、その先ほど言った財政調整基金の残高がですね、来年度、令和6年度に、要するに税率を上げないとですね、通常2億5000円から3億ぐらい必要なんですけど、6年度末のですね、国保の財政調整基金の残高がですね、実際に支払う額、必要額を下回って、7年度の際にですね、県への国保の事業費納付金を支払うことが不可能となってしまうということで、今回、これについてはですね、税率の改正については、今年度ですね、開催しました国民健康保険のですね、運営に関する協議会の方でですね、改正することが一応承認という形をしております。以上です。
はい、2番。
2番、東委員。
すみません、なるべく上げずにということで、昨年度までは見送ってたという解釈でいいんですよね。
税務課長。
はい、その通りです。
2番、東委員。
市民目線ですと、今回、税率が上がったわけですが、今後、同じ税率でずっと続くということで、よろしいんでしょうか。見通しを教えていただけると。
税務課長。
一応ですね、昨年度、令和5年度上げるかどうかということで、お話ししたときに、令和5年度は上げないということなんですけど、一応、財政調整基金の方がですね、2年にわたって約1万6000円、1人当たりの平均で約1万6000円程度の保険税の引き上げが必要になるということで、令和6年度は1人当たり8000円、その半分の8000円を上げる予定で、今回の税率の改正という形をしましたので、令和7年度は、今のところの予定だと、再度また、その1人当たり8000円分を上げていかないと、財政調整基金の残高がやはり足りなくなってしまうという。ことになりそうなんですが、実際のところですね、国保の運営協議会の方でですね、ちょっとお話しした段階では、7年度上げるかどうかというのは、6年度の状況を見て、また再度検討しましょうというお話になりましたので、そこについては、また再度検討させていただきたいと思います。以上です。
2番東委員、
はい、ありがとうございます。というと年度ごとに検討するほど、まあ、先が読めないようなこう国宝財政なんですかね。
税務課長。
先が読めないというかですね、被保険者数は毎年ここのところ本当に500人ずつぐらいですね減少してます。それとあと令和3年度4年度がですねコロナの関係で給付金等があってですね所得が一旦上がってしまって、でさらに下がった方と下がらない方とかですね所得がちょっと読めない段階のところもあるので、ちょっと今の段階でははっきりした、7年度までですねどの程度っていうのがですね今のところはちょっとはっきりしたことが言えないという状況です。以上です。
はい、委員長
2番。
2番、最後にします。7年度まで、8000上がるか上がらないかって話は今お聞きしてるんですけど、その後っていうのは上がる可能性は高いんですか。
税務課長。
今のところ6年度7年度で7年度末まで一応今8000円ずつの1万6000円1人当たりということで上げる予定してまして、一応今の段階では8年度以降は今上げる必要は今のところないだろうという想定をしております。以上です。
はい、はい、2番東委員。
はい、ありがとうございます。以上です。
他にご質疑ありませんか。
はい、委員長3番。
3番渡辺委員。
ではですね、今回の、条例でその影響する人数というのは何人ぐらいになりますでしょうか。
税務課長。
影響する人数というのはですね、今回、試算した人数がですね、県の方から、標準保険料率を示されるときにですね、県の方で、推計している6年度の、人数的にはですね、1万480人ということですね。世帯数で6800ぐらいの世帯数を、個々の対象者ということで全体を捉えているのが一応その人数です。で参考にですね、令和、4年の平均の、県が示しているのではなくて市の方の今のところの平均、令和4年の平均でいくと約立山市8000ちょっとぐらいの数ではあるんですが、ちょっとそこについては県の方の標準保険料率を作成する際の人数を想定して計算をさせていただいています。以上です。
はい、3番渡辺委員。
はい、ありがとうございました。以上です。
他にご質疑ありませんか。
4番
佐野委員。
はい、先日の選挙でもご説明いただいたことではあるんですが、この県が示す標準保険税率と当市のその差というのはどれぐらいなんでしょうか。
税務課長。
県が示す標準保険、料率がですね、所得割の分については医療費分、支援金分、介護分全部含めてトータルで率的には県は 13.83 を示しています。それに対して市の方の今回6年度の改正後のトータルの所得割の合計は 11.35 です。それとですね、均等割については県の示す標準保険料率がトータルで医療支援介護合計で 48,654 円、それに対して市の方は均等割の方の合計は 49,200 円ということになっています。あと平等割、1世帯当たりいくらという金額なんですが、これについては県が示すのは 23,149 円というところで、市の方の6年の改正は 21,000 円となっております。以上です。
はい、4番佐野委員。
ありがとうございます。ではもし分かればですけど、近隣市との比較をした場合、現状どんな感じなのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。
税務課長。
近隣市の比較ということで、ちょっと 南房総市と鴨川市というところで言いますと、南房総市鴨川市と比較しますと1人当たりの税額は、立山市の方が、低くなっております。実際の税率についてはですね、5年度においてもですね、立山市については鴨川市南房総市より低くなっておりましたけど、ちょっと6年度については、所得割と均等割において鴨川市よりちょっとだけ高くなるという形になります。で、実際のところですね、鴨川市がですね、鴨川市の税率は所得割の合計が 11.30、均等割が47,400円、平等割が27,000円というところで言いますと、鴨川市との比較で言いますと、所得割は、今回改正後で 0.05 ぐらいちょっと、鴨川市よりも高いんですけど、あと均等割も1800円鴨川市よりは高いです。ただ平等割については6000円鴨川市より安いです。あと南房総市については、所得割が 11.86、均等割が57,800円、平等割が26,500円という形で、改正予定、6年度の改正予定がそういう数字になってますので、所得割でいうと 0.51、立山市の方が低いですし、均等割も8,600円低いです、平等割も5,500円少ないという形で、近隣と比べると、ちょっと率とか平等割、均等割で少し、うちより鴨川の方が高いようには、うちの方が高いように思いますが、平等割でいうと6000円も差がありますので、トータルでいくと、近隣市よりは立山市の方が低いということが言えると思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。6番、石井委員。
今、均等割、1人当たりですね、あと平等割って、世帯当たり、これが結構言葉が入り乱れたんですけど、ちょっと唐突な、提案というか考えなんですけど、ちょっと検討してほしいなと思うのが、均等、平等割廃止して、均等割に一本化できないのかなって言って、今、平等割設けてる自治体の方が多いんですけど、ポロポロと、均等割だけにしてくるところが、出てるということと、あと、例えば独居だと、1人ですの世帯だと均等割と平等割がかかってきて、なかなかしんどいなと感じるところなんで、今後ちょっと研究してほしいなと思うんですけど、この平等割の均等割を一本化するっていうのに関してはどうでしょうか。
税務課長。
均等割と平等割を一本化するというのがですね、実際そうなると均等割の額を上げていく形になってくるんではないかなということになります。そうなると基本的に国民健康保険の税率決めるにあたって、所得割の部分とあと均等割プラス平等割を合わせた金額、それが比率が50対50というのが望ましいとされています。その中で平等割廃止ということになると、やはり所得割、応能応益割というところでは所得割と均等割を2つという形になると、均等割を上げていかなきゃいけないことになるので、そうすると均等割というのは1人当たりなので、1人当たりの負担額という負担感がちょっと増えるのではないかなというところで、そういう自治体があることは承知してますが、今のところこの形で行きたいというところで考えてます。以上です。
6番石井委員。
これはちょっと長い目で考えてもらえばいいんですけど、個人と世帯で、実際のところさっき の答弁でも、6800世帯でだけど1万480人しかいないってことは、単身の1人の世帯が多いということだから、どっちかというと均等割と平等割が一本化しちゃった方がシンプルでいいのかなって思うところですけど、まだやっぱり平等割ある世帯、自治体の方が多いっていう事情もありますんで、またこれはまた今後いろいろ考えていただければと思います。答弁はいいんで以上になります。
他にご質疑ありませんか。 ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
はい、委員長
3番。3番、渡辺委員。
はい、
では、立山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論します。現在、世界的情勢もあり、物価高騰をしています。ここで立山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定によって、国民健康保険税の引き上げに踏み切れば、経済的に困窮をする方の中には、適切な医療を受けない方もいるかもしれません。よって、立山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定には反対します。以上です。
他に討論ありませんか。
はい、
6番、石井委員。
では、立山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。結構金額が上がるということで、気持ち的には反対したいところであるんですけど、じゃあ反対するとしたら財源どうするのっていう話になりまして、そうすると考えられる方法はいくつかあるんですけど、一般会計からの財政調整基金からの取り崩しっていうと、現実的にこの物価高騰の状況で本体の方が枯渇しそうな、嫌な感じになってきてるのにとても無理じゃないかなと。かつて一般会計から繰り出してた時期もあったんですけど、非常に財政的に厳しいっていうことと、あと国や県の方からもそういった財政調整基金、一般会計の方から繰り入れるのは法定、決まってる分以外独自に入れるのはよくないんじゃないかと、そういった、国からの意見もそういったありまして、過去にそういった独自の繰り入れっていうのはなくなった経緯もあります。それでなおかつ、現状財政がその時よりも亡くなった時よりも厳しいってところで無理があるんじゃないかと。あと徴収率を上げればある程度収入増やせるんですけど、なかなかこれも 1% 上げるのも苦労するっていうことで、かつて結構立山市の徴収の方で努力して国庫税率上げるのを止めてたっていうこともあるんですけど、そこら辺も、急にさらに上げる、徴収率上がるっていうのも難しい。それあと、実際にかかっている医療費ですね、それを減らしていくっていう努力は、立山市においても、ジェネリック医薬品を、かつてはかなり少なかったのが、もう今、数量ベースだと8割くらい、なってまして、これもかなり努力していると。あとそもそも医療費削減っていうと、じゃあ医療費をベッド減らすとか、そういう福祉に反することをしていいのかなっていうところもあるんで、そういう安易なカットも良くないっていうと、実際のところこの、税を、上げない方法はないだろうと。この、税率って機械的に決まってるところがありまして、医療費と、そういった国から来る補助金とか、あるいはそれ以外で、本人の自己負担分とか、その今、その国庫税額とか、そういったところで機械的に決まっていく部分もあって、それでなおかつ、その財源の目処が立たないということであれば、なかなかこの、今回の、値上げを避ける方法はないなということで、今回の値上げはやむを得ないと考えまして、賛成討論といたします。以上になります。
他に討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は起立にて行います。本案を原案通り可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 起立多数であります。よって本案は原案通り可決されました。日程第4議案第13号立山市畑地区にかかる公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題といたします。ご質疑願います。2番、東委員。
すみません、畑地区、神戸、金丸とそれぞれ議案が上がっている中でちょっと恐縮なんですけど、全体としてこの整備計画は地区の要望を汲み取って作られているのでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。
企画課長。
お答えします。総合整備計画の事業につきましては、事業担当課の方におきまして、把握している、地区からの要望等を踏まえてそこに優先順位を設け、つけた中でですね、事業の目的また内容、こういったものが変地対策事業の対象となるか確認をした上で、選定をしているところです。以上です。
以上です。ありがとうございます。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、
5番鈴木委員。
議案の中に財政上の特別な措置が得られるとありますけれども、どのような措置なんでしょうか。
はい、お答えいたします。
企画課長、
はい、お答えさせていただきます。この辺地のですね、総合整備計画、こちらの方にですね、事業として計上した場合なんですけれども、まず辺地対策事業というもの、こちらの方の記載が可能となります。でこの辺地対策事業債というのがですね、事業費の 100% に記載を充当することができまして、またその元利償還金、こちらの 80% がですね、地方交付税に算定されるという、また手厚い、財政措置となっております。以上です。
ありがとうございます。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、
6番石井委員。
私も畑地区に限らないんですけど、これ使うとですね、結構、道路とか、橋とか、あとスクールバス、防火水槽、今回の予算にはないけど、かつての答弁とか見ると、保育園とか、講師連携、幼稚園か、あれも可能だとか、かなり、いろいろ使えるっていうことで、それで今8割、交付税措置があると、非常に有意義なもので、ただ地域が限られていたり、あと厳密にちょっとどういったのが適用になって適用にならないかっていうのは、分からないところなんですけど、なるべくこれ、私も昨日っていうかな、ちょっと写真があるところはいろいろ見てきたんですけど、ここの場所でこういうの使えると便利だなっていうのを、実際実感したところでありまして、なるべく、なかなか市も財政が悪い、よくないんで、この辺地のやつ、使えるものはなるべくここに当てはめた方がいいのかなと思うんですが、なるべく当てはまるような、そういった実務をやられているんでしょうか。
お答えさせていただきます。あくまでもですね、事業の選択といたしましては、辺地に該当するから優先的にそういった事業を選択していこうということではなくて、やはり立山市全体数ある事業ございますので、その中でもやはり優先順位を見ながら、でなおかつその地区に該当すればこういった計画を載せていくというような手法でやっております。でまた辺地対策事業債ですけれども、おおむね期間的には5年という形で期間を設けております。そういった中でですね、あくまで実現可能で必要最小限にとどめるべきということで指針が出されておりますので、すべて計画があるからこの事業に乗せていくということではなくて、なるべく実現が可能なもの、そういったものを基準として選択していっているというような状況です。以上です。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、
他にご質疑ありませんか。ありませんか。13号なし。はい、ご質疑なしと認めます。 よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決をいたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第14号、館山市神戸西地区に係る、公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番、鈴木委員。
はい、ここ、新しくできる神戸の文献所の、からの研究車両の通り道になると思うんですけども、文献所を作るときに地元からこの道が狭くて、他の車とすれ違うこともなかなか難しいのに、緊急車両が通ったら大変じゃないか、そういう声がありました。それには市の方で必ず対応するからというお返事をいただいたと思うんですけれども、それに合わせての対応しての今回の措置でしょうか。
建設課 長。
はい、今委員おっしゃる通りですね、指導の5025号線、こちらの沿線にですね、新しい、消防の文書ができます。でそれに伴って、この道がですね、境界で、カーブの多い、路線になります。これから継続的にですね、整備を進めていく必要がありますので、その整備を進める中でこの辺地の事業が、活用できるということで、この計画に、計上させてもらって、整備を進めているところです。以上です。
はい、5番鈴木委員。
では今回はそんなに長い区間ではなかったと思うんですけれども、今後さらにその 対応する範囲を広げていくということはあるんでしょうか。
建設課長。
はい、今回の返事の計画でですね、他に、西崎西地区もございます。そちらでもこの路線のですね、整備について計画として挙げている状況で、今後も活用できる事業があればですね、この辺地の事業に乗せて計画的に事業を進めていく予定でございます。以上です。
よろしくお願いいたします。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案通り可決されました。日程第6、議案第15号、館山市金丸地区に係る、公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。ご質疑願います。ないかな。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案通り可決されました。日程第7、議案第16号、館山市西崎西地区に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを議題といたします。ご質疑願います。3番、渡辺委員。
はい、では指導の、5025号線の、排水整備をするということなんですけれども、その雨水、雨水ですね、雨水の、排水能力というのは、どの程度の能力なんでしょうか。
建設課長。
はい、雨水のですね、排水整備、今回ですね、福音が狭い部分で、なおかつその山からのですね、こう水によって和水にこう溢水してしまうという状況の区間につきまして、 道路整備を予定しております。で、排出能力につきましてはですね、まあ、どれぐらいのというのは今数字ではちょっと持っておりませんけれども、まあ大雨の程度にもよりますけれども、大雨が降って、必ずこう溢れないという状況にはなかなかできませんけれども、できるだけ多くの水をですね、処理できるような計画にしたいというふうに考えております。以上です。
はい、3番渡辺委員。
はい、ありがとうございます。ではスクールバスを購入するということなんですけれども、午前中にも SDGs ですとか、まあ、そういう電気、自動車とかそういう、話題が出てましたけれども、そのスクールバスをですね、例えばハイブリッドだとか、まあ電気バスだとか、なんかそういうふうに、エコノミーなものだとか、地球に負荷のかからないようなものにするようなことをこれから検討していく可能性というのはありますでしょうか。
教育総務課長。
はい、お答えします。今回のスクールバスについては電気自動車等ではなくて通常の中型バスを考えております。以上です。
はい、3番渡辺委員。
あ、はい、分かりました。ありがとうございました。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
委員長、4番。
4番、佐野委員。
先ほど、総務課長の方はこういう計画について現実可能なものを取り入れていくというお話、ご答弁ありました。で、建設課長の方からは、まあ、消防分署の移転に伴った安全対策を随時進めていくというお話ありましたけれども、まあ、今回辺地で言えば指導4040もそのエリアに重点されている地区だと私は認識をしておりますが、現状そうしますと、この5年以内に現実的ではないというような計画にないということは、そういったような認識でよろしいでしょうか。というのは、消防署の移転に伴うということもあったので、ちょっと今、質問させてもらったんですが、その辺いかがでしょうか。
建設課長。
はい、指導の4045線のですね、見通しの悪いカーブにつきましては、以前からですね、改良してほしいという要望も出ております。で、現在の計画ではですね、山側の斜面をですね、まあ、約、まあ、1万リューベ以上こう削ってですね、道路を広げるという計画になっております。この計画ですとですね、掘削のした土壌の処理、これにですね、多額の費用がかかります。まあ、概算工事費で3億円ぐらいかかると見積もっております。で、これにはですね、仮設道路の設置が含まれておりませんので、工事中緊急車両を通してこう工事をするような場合にはですね、仮設道路の設置も必要になってきます。で、実際に現道を通しながらですね、要は山側ではなくて川側の方にこう盛り土をしてですね、拡幅することができないかといった、それでまあ安価に工事を実施することができないかという検討をですね、令和6年度予算で設計の委託としてですね、実施を予定したいというふうに考えております。で、その上で実際に工事の実施がですね、可能となる場合にはですね、この西崎地区のですね、辺地の計画に盛り込んだ上で工事の方を実施していければなというふうに考えております。以上です。
ありがとうございます。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案も原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第8、議案第17号、変更契約の締結についてを議題といたします。ご質疑願います。
はい、委員長3番。
3番、渡辺委員。
それでは、今回契約の変更ということですけれども、それではまあ、さらにですね、契約を変更していく可能性というのはあるんでしょうか。
建築施設課長。
現在の工事で、91万3000円の増額になりましたけれども、今のところですね、工期5月末なんですけれども、現時点では、変更の増額の予定はありません。以上です。
はい、3番渡辺委員。
はい、よくわかりました。ありがとうございました。以上です。
はい、5番鈴木委員。
今回の工事の追加によって工期が延長される心配はないでしょうか。
建築施設課長。
お答えします。現在の工期なんですけれども、令和6年5月31日前となっております。現在の、工事の進捗状況なんですけれども、大変順調に工事が進んでおりまして、今回変更契約がありましたけれども、工期内、今年の6月31日までにはですね、工事が進行しまして、いわゆる今年の夏のプール事業には間に合う予定となっております。以上です。5月31日です。申し訳ありません。
はい、5番鈴木委員。
今夏が早く来るような、毎年毎年夏が早く来るので、6月1日にプール開きがガッツンとできるといいですね。よろしくお願いいたします。
はい、他にご質疑ありませんか。
なし、なし。
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし、なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし、なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。
ちょっと熱くて乾燥しちゃったよ。
日程第9、議案第27号、令和5年度立山市一般会計補正予算第13号を議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各館ごとの順で行います。まず、なお、質疑に際しましては、議案のページを お示しください。まず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。歳入ないかな。ご質疑、なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第一巻議会費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で議会費の質疑を終わります。次に第二巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。
はい、委員長。
6番石井委員。
補正予算説明資料の8ページ、総務費の、訴訟代理人報酬で、これ令和2年から始まった、訴訟が和解で終わったということで、その清算で、 払うべきものを払って、まあこれで終わりとああいうことで、まあ、それはいいんですが、まあ、この金額ですね、どういう算定の根拠なのかなと思いまして、まあ、大体裁判終わるときって、まあ、民間の場合だとよく勝った金額の何パーセントとかやってるけど、まあ、ちょっと行政の場合はちょっと違うのかなって、あと、そのかかった、まあ、期間によって、そのタイムチャージっていうか、まあまあ、長くかかれば長く結構金額が増えちゃうやつもあれば、あるいは大体始めるときぐらいに一定の基準を決めといて、まあ、期間は分からないけど、まあまあ、この基準に基づいて、まあ、こんな感じでやりましょうってあらかじめ、終わったら、まあ、このぐらい、まあ、結果にかかわらずみたいな、そういった決め方いろいろ弁護士報酬ってあるんですけど、まあ、今回の、まあ、この330万っていう金額は、まあ、どんな感じで、決められたんでしょうか。
総務課長。
はい、お答えします。まずですね、この報酬の額の決定にあたっては今現在ではですね、明確な基準がありません。なので、まあ、弁護士との協議の中で決定するというのが今の状況です。ただ、まあ、基準がなしの中で決めるということができませんので、今までですね、以前まで使っていた、基準としていましたですね、日本弁護士連合会の報酬等基準、これを踏まえてですね、算定します。でその中でですね、訴訟において原告が、要求してきた修繕費の額ですとか、あるいは、事件の難易度、こういったものを考慮して、弁護士と協議して決定したものです。で先ほどですね、委員がおっしゃったような勝った金額ですとか、このタイムチャージっていうのがですね、ここでいう、まあ、相手方が要求してきた修繕費ですとか、あるいは、事件の難易度、そういったところに当たってくるのかなと思います。以上です。
6番石井委員。
まあまあ、これはまあ報酬のことなんで、まあ、これはまあ総合的に考えて、まあ、それこれくらいかなっていうところなのかなって思うんですが、まあ、これですね、まあ、令和2年から、まあまあ和解で終わったのはもうちょっと前だけど、まあ、今4年ぐらい経ってて、それでなおかつ、あ、そうだ、もう一つ聞きたいんですけど、これ令和2年からの報酬なんでしょうか。その前になんか予備費で交渉かなんかやってたやつがあるんですけど、今回の330万っていうのはこの令和2年からの、この訴訟と和解に関してのことなんでしょうか。
総務課長。
はい、これはですね、まあ、報酬ということで、まあ、これはもう途中で払ったりとかしてませんので、その最初からという、まあ、なんていうんですかね、はい、全体にかかる費用と考えていただいてよろしいんじゃないかと思います。おそらくちょっとすみません、どういう形で出しているかは分かりませんが、当初にですね、着手金ですとかそういったのを出しているので、もしかしたらそちらのことを今委員今おっしゃったのかなと思います。以上です。はい、
はい、6番石井委員。
あ、これですね、まあ、着手金の前にあったんですよ。訴訟が始まる前に交渉を頼むってことで、これ令和元年だったか、その前だったか忘れたんですけど、まあありまして、なんかその時全員協議会やって、まあ関西契約課で交渉してたんですけど、交渉が進まないから、まあ、その弁護士さんに訴訟が始まる前か、訴訟前提としてないんだけど、まあ、法律論みたいのがいろいろ難しいから、予備費を使って、まあ、今後はちょっと弁護士さんに交渉を委任しますんでって全員協議会で説明があって、まあ、そういった経緯が、まあ、あったわけですね。まあまあ、それは入ってないんじゃないかなっていう質問なんですよ。
はい、それには入っております。
はい、挙手のね。
はい、はい、総務課長。
総務課長。
はい、それは入っておりません。はい、それで
は、はい、じゃあいいです。はい、
6番石井委員。
はい、じゃあ、まあ質問としては、まあ、これで、まあ、今回は報酬のことなんですけど、ただまあその時思ったのが、まあまあ議会の議決は、まあ、予備費だから必要ないんですけど、裁判も始まってないのに弁護士さんに交渉を頼むのはどうなのかなっていうところが感じたのと、あとこれ、今2024年だけど、多分2014年とか10年前ぐらいから 案件だったんで、まあ、ちょっと今後ですね、本当にこれ10年間もかかるような、解決にか、まあ、和解のやつはまあちょっと込み入ってて感じの和解になってましたけど、まあ、いくらなんでも10年かかることなのかなと思ったんで、ちょっとまあ今後ですね、交渉のあり方考えていただければと思います。以上になります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で総務費の質疑を終わります。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。2番、東委員。
説明資料9ページの優しいまちづくり推進福祉基金積立金について質問します。これ令和4年と令和5年を遡ってみると1200万を超えているんですけども、今回670万ぐらいになってたので、これが半分ぐらいになっている理由を教えてください。
行革財政課長。
はい、まず本積立金の、原資は、おっしゃった寄付金になります。基金への積立金というのは、いただいたふるさと納税の寄付金から、まあ、返礼品等、かかった費用を差し引いた額を積み立てております。またですね、寄付金をいただく際には寄付者が寄付の使途を指定できる16の事業と、いわゆる指定なし、市長が必要と認める事業の計17の事業から寄付の使途というのを指定していただいております。令和4年度まではですね、ふるさと納税にかかる経費については、この指定なし、市長が必要と認める事業からすべて捻出して、その他16の指定がある寄付については全額寄付金額を積み立てておりました。しかしながらですね、令和5年度につきましては、この指定なしの市長が必要と認める事業というその割合が少なくて、市等を指定した寄付が多かったため、市長が必要と認める事業のみでは経費の捻出が不可能と なりました。そのため、17のすべての事業で経費を案分して、寄付の実績額より経費を差し引いた後で基金の積立金を算出したところでございます。従いまして、お答えとしましては、福祉に関する事業のふるさと納税額が減ったのではなくて、いただいた寄付金から経費を差し引いた後で基金へ積み立てを行うことによる減ということになります。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。質疑なしと認めます。以上で、民生費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。あ、そっかそっか、12ページがあるか。次に第4巻衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。2番、東委員。
説明資料12ページの住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について質問します。こ ここには県の補助金の確定見込みに伴う補助金の減とあるんですけれども、これは期限までに申し込みがなかったからこの額なのか、補助金そのものが減額されたのか教えてください。
環境課長。
はい、この補助事業の財源はですね、全額が県補助金によるものでございます。従いまして、全額を、市が行う事業、全額県の補助金でやっておりますが、その上で、県からの配分内示に基づき交付申請をいたしましたところ、県から490万円の交付決定を受けました。従いまして今回の減額補正は、この交付決定額に変更するものであります。以上です。
あ、すいません。じゃあ、
2番
東です。
2番東委員。
内地で分かるということなんで、715万予定したけども490万になってしまったということですよね。
環境課長。
はい、715万はですね、前年度に、次年度の、つまり4年度に5年度の、県に対する要望額をもって当初予算としておりますので、年度が開始したときに、5年度が開始したときに、県の内地配分額は490万であったということから、このタイミングで減額補正するというものであります。以上です。
はい、他にご質疑、ありませんか。2番、はい、東委員。
すみません、続けて12ページの同じページなんですけど、衛生センター運営費についてなんですが、この説明によると、国による電気代高騰に対する激変緩和措置が延長されたことに伴う電気使用量の減とあるんですけれども、実際減額されているのがその他の使用処理手数料ということで、ちょっとこれがなぜ使用処理手数料が減額されているのか教えていただきたいです。
ご答弁はどちらさんに。
環境センター、
はい、環境センター長。
まず衛生センターの電気使用量につきましては、令和4年度の、状況を見て 20% 増額で、予算を上げておりました。で、その増加分につきまして、財源、支出をして、支出していくわけですが、それが信用手数料から、早い話は減額分の電気使用の中に信用手数料の分が入っていたということで、理解していただけますでしょうか。
2番東委員。
ただ電気代に対する激変措置なんですけど、信用処理に使えるってことでいいんですかね。
ご挙手をお願いいたします。
環境センター、
環境センター長。
はい、電気使用量に出すお金に信用手数料が充当されていたということになります。
2番東委員。
ちょっと今理解できてないかもしれないんで後ほど聞きます。
はい、建設環境部長。
はい、ですね、財源歳入として入ってくる、で当然、信用収集手数料ですから、それを、どっかに、歳出の方に充てられるわけですね。それが、当然、歳出側で事業をやっている衛生センターの事業に、信用収集手数料、いただいた歳入を充てれることができますので、それを充ててた。ものなんですけども、減額によって、 そこの部分の信用収集手数料をバックしたと。そういう理解を。
はい。環境センターよろしいでしょうか。
はい、はい、
環境センター、
はい、長、環境センター長、はい、
電気料の支払う金額の中にその財源の内訳に信用手数料が入っていたという形に理解していただければ。
はい、委員長。
2番東委員。
電気料を信用手数料で払ってたってことですね、はい、それが戻ってきた。
センター
環境センター長。
はい、その通りでございます。
よろしいですか。はい、他にご質疑ありませんか。5番鈴木委員。
はい、11ページです。子宮頸がんワクチンの接種費なんですけれども、当初の接種見込み数と今年度末の接種見込み数を教えていただけますでしょうか。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、当初予算に計上した件数は1900件、年度末の見込みは550件になります。以上です。
5番鈴木委員。
1900に対しの予測に対して、550、かなり少ないんですけれども、これこんなに少ない原因って何でしょう。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、おそらくなんですが、副反応に対する様子見が原因ではないかというふうに考えております。以上です。
5番鈴木委員。
はい、私もこれってどっちかというと副反応の方が怖いなと思っている一人なんですけれども、そこのところの情報提供というのはどういう形でやっていますか。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、ホームページ等で、まず周知しているのと、あと、市の広報等、あと個別の勧奨等をするときにですね、周知の方はさせていただいております。以上です。
はい、委員長。5番鈴木委員。
そうですね、私はもし自分の娘だったらどっちかというとこれは進めない方なんですけどっていう考え方を私は持ってるんですけども、ただこれだけ1900っていう数をもともと見込んでいたんであれば、やっぱりそれに達するような広報なり安心、本当に安全だったら安心だよっていうお知らせをもっと細かくしていくとか、対象になるのは若い女性ですよね。若い女性にターゲット絞ってホームページに載せててもなかなか見ないので、なんかそういう若い女性に対してのなんかうまいターゲットを絞った候補というのを考えていったらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、議員おっしゃる通りに、と思います。で、私たちもですね、それを思いまして、まず今年度にやりましたその通知等なんですけども、まず4月にですね、中学1年生、3年生、高校1年生の413人に予診票、また勧奨チラシを7月、中学校として1年生から3年生、そして LINE を使ってですね、8月と12月に登録者、予防接種の登録者全員に送りました。また3市1町でですね、合同で医師会、阿波医師会さんにご協力をいただきまして、ポスターを、啓発のポスターを作成しまして、商工会議所をはじめ、あとコンビニエンスストア等でですね、ピンクのポスターなんですけども、多分ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、なるべくいろんなところにですね、目につくようなところに配布をお願いさせていただいて、また子どもを取り巻く環境としまして、保健師、だと養護教諭の方とかですね、あと市役所の職員もの講習会、これは医師会の先生にちょっとお願いをしまして、その職員等に、HPV ワクチンの安全性と効果、これについて、まず私たちが学ばなければいけないということで、講習会を開いていただいたというような状況になっております。以上です。
5番鈴木委員。
私自身もそうなんですけど、一度これ怖いって思い込んだときになかなかそれ解いて、その恐怖心を怖い、これ怖いからやめとこうっていう気持ちを解いていくのって難しいと思うので、 今後もすごく努力されているようですけれども、今後も続けていっていただきたいと思います。で、その下の、新型コロナワクチン、これに関しても、当初の接種見込み数と今年度の、接種見込み数を教えていただけますでしょうか。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、当初秋開始接種、9月20日から始まったものになるんですけども、初回接種を済ませた方の 80% が接種すると見込んで、約3万人の接種を見込んでいました。2月の末日時点でですね、1万4000人弱の接種にとどまっており、予算残高見込まれることから、今回、減額の補正をしたという状況になっております。以上です。
はい、5番鈴木委員。
4月から有料になるということで、駆け込みっていうのも今後かあるのかな、ギリギリのところで駆け込んで、やっぱりただのうちにやっておきたいっていう、そういうこともあるのかなと思うんですけれども、どうでしょう。
はい、減額の
挙手でお願いいたします。
はい、健康課長。
健康課長。
はい、駆け込みがあるかもというところは想定をしながら、今回減額をさせていただきました。以上です。
5番鈴木委員。
はい、じゃあそこも含んでの今回の減額ということで見越していらっしゃると。はい、ありがとうございます。12ページの住宅設備等脱炭素化促進事業補助金、これっていく例えば、屋根のソーラーとか蓄電池とかいろんな項目があったと思うんですけれども、その中で、予想より多かった項目、逆に少なかった項目っていうのはあるんでしょうか。
環境課長。
はい、それでは近年の申請傾向でお答えさせていただきますけれども、令和元年房総半島台風災害以降の令和2年度から令和5年度までのトレンドで申し上げますと、低地用リチウムイオン蓄電池システムが、約 71%、窓の断熱回収が約 13% で、全体の約この2件、2設備で全体の約 84% を占めています。一方、これ以外の、住宅用設備等の申請はゼロまたは低調となっています。以上です。
5番鈴木委員。
これ県から来るこの予算って、金額、例えばリチウムの蓄電池はいくら、何台分なり、何件、窓の回収は何件って、そうやって区分けはされているんですか、それとも全部ひっくるめて。
環境課長。
はい、次年度の予防を前年度にいたしますけれども、その段階で過去の実績などを踏まえて、それぞれの住宅用設備ごとに件数を算出して、合計額を県に要望しています。以上です。
5番鈴木委員。
今、多分蓄電池の需要が増えてるなっていうのと、窓の回収ってすごく効果があるっていう話が出てるので、今後また増えると思うんですよね。ぜひその分は上乗せして要求していただけたらなと思います。では、その下の清掃センターの長寿命化対策費なんですけれども、これ委託料の減額の理由は何でしょう。
環境センター長。
環境センター長。
清掃センターの延命化事業についての減額につきましては、ゴミの搬出、外部搬出の委託料、および、ゴミの仮置き場を整備する経費、地面にコンクリートを打つてゴミを、きれいに、貯めるというそのための整備費、および場内で動く車の燃料費をまとめたものが今回の減額の金額になっております。以上です。
5番鈴木委員。
仮置き場の設備なんですけれども、今仮置き場だったところってきれいになってますよね。で、ここ多分最初 外部搬出するつもりだったものを少し物によっては仮置き場に置かれたりとかしたんですけれども、したと思うんですけれども、それはかなり効果があったと見られます。
環境センター長。
環境センター長、
地べたにコンクリを打ちました。そういう形になっておりますが、ゴミをあそこに一度、搬入されたゴミを置きまして、それを重機のダンプの重機のバケットに入れて、それから、10トントラックに乗せる形でございますので、ゴミがきれいに、ダンプに積むことができるようになりました。以上です。
ありがとうございます。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で、衛生費の質疑を終わります。次に第6巻農林水産業費について質疑を行います。ご質疑願います。2番、東委員。
説明資料13ページの輝け千葉の園芸次世代産地整備支援事業補助金なんですが、こちらの申請を取り下げた理由を教えてください。
農水産課長。
こちら当初4名の認定農業者が事業を実施する予定で、2件が取り下げになったものでございますが、取り下げの理由につきましては、1件は自己負担分で融資の、活用を考えまして、金融機関と相談を続けたものの融資が成立しなかったというのがまず1件です。もう1件につきましては、要望した時点で事業実施面積、補助の要件であるですね、下限面積にまだ達していないという状況がありまして、補助金申請するまでに補助源に該当する面積まで事業規模を拡大するように検討していたものの、最終的には断念したことによってですね、減額となったものでございます。以上です。
2番、東委員。
とすると、この2件でこの減額された分なんで、補正後の140万というのは残りの2件で何かをやっているということなんですかね。
農水産課長。
はい、残りの2件につきましては、まず1件についてはですね、事業費の見直しをしまして、もともと花の作業場の建設を考えていた方がおりまして、でそこのところが見直しをしてですね、その結果最終的には花用の長さの選別機というものを計画して、それを実施しました。でもう1件につきましては、もともと鉄骨ハウスをやる予定で、そのまま実施したところでございます。以上です。
はい、2番、東委員。
かなり多くの額が減額されているので、ちょっともったいないなという気がしましたので、ぜひ来年度は成立するような事業にしていただきたいなと思います。
はい、谷、ご質疑ありませんか。5番鈴木委員。
今の千葉の輝け千葉の園芸なんですけれども、1軒が面積に達せずに達しなかったということだったんですけど、これこの制度そのものが使い農家にとって使いづらいっていうことはないでしょうか。
農水産課長。
こちらの輝け千葉の事業についてはですね、3種類事業がございまして、それぞれに生産者の方がですね、実施していくわけなんですけども、今回その下限面積っていうところについてはですね、下限面積がおおむね1000平米に達していないとできないということであったんですが、その申請をされた方っていうのが650平米でちょっと面積が足りないと。でこの輝け千葉の園芸についてはですね、事業自体は結構生産者の方人気がありまして、そのままやれる方はやれて、あとは先ほど言ったですね、融資等が 降りないというような方は最終的には取り下げたり、あとは事業の中で見直ししてですね、規模を小さくしたりといろいろやり方次第でまあやれる事業かなと、そのように考えております。以上です。
はい、5番鈴木委員。
その下、県営灌漑排水事業阿波中央地区負担金なんですけれども、事業計画の変更っていうのはどういう変更があったんでしょうか。
農水産課長。
農水産課長。
この事業の、この事業につきましては、老朽化したですね、南房総市の方に旧丸山町にあります阿波中央ダムの取水施設の更新のための事業ということになりますが、令和3年ごろからですね、取水施設の油圧ユニットに不具合が生じているということがありまして、原因調査のためですね、当初予算、令和5年度に当初予算でですね、こちらの千葉県が実施する取水口のですね、油圧ユニット改修工事の負担金として、計上させていただいたわけではございますが、しかしながらですね、調査の際にですね、油圧ユニットの中身を確認するのに、先ほどの取水口の設備っていうのが水面のところにダムの水側の中にありまして、でそちらの方の水を落水させようとしたけれども、泥水等が集まっててですね、水を放流することができなかったと。でこれで原因が、原因調査ができないということでですね、再度検討を余儀なくされまして、最終的には事業実施ができないということで、負担金が改元ということになったということになります。以上です。
5番鈴木委員。
では来年度はその今回うまく工事ができなかった原因になっているその泥水とかっていうのをなんか処置した上で、来年度またこれをこの工事をするっていう考え方なんでしょうか。
農水産課長。
来年度は予算は予算で計上させていただいておりますが、今回のような大きい事業費でなくですね、数百万ぐらいのですね、工事費を事業費として計上させていただくような形になろうかなと思っております。でその上で先ほどの原因究明の部分については、また阿波中央土地改良、あと県の方がどういうふうにということで計画して、また改めて事業の予算としてですね、計上するかと、そのように考えております。以上です。
はい、5番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。やはり立山市内でも地区によってはここのからの考えがないと農家が成り立たない地域もありますから、大事に使えるようにしていていただければと思います。で、同じ13ページの、東京湾漁業総合対策事業補助金、これも半額になってるんですけど、半額になった理由って何でしょう。
農水産課長。
こちら の半額につきましては、当初西崎漁協さんの方がフォークリフトを2台購入する、こちらは補助金事業となります。でフォークリフト1台については購入したところではございますが、もう1台につきましては西崎漁協における大型定置 の、 再開のため購入する予定でしたが、西崎漁協からですね、今年度の再開はちょっと難しいということでですね、その事業費を減額したものでございます。以上です。
はい、
ありがとうございます。以上です。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で農林水産業費の質疑を終わります。次に第7巻商工費についてご質疑を行います。ご質疑願います。5番、鈴木委員。
14ページの観光振興基金積立金なんですけれども、それの、1の丸2番、沖ノ島環境保全協力金のこれの使い道は 何に使ってらっしゃるでしょう。
観光港課長。
観光港課長。
はい、
こちらの方、沖ノ島関連の経費として翌年度支出する予定になっております。
5番鈴木委員。
例えば沖ノ島の駐車場の整備とか、あと、トイレとか監視所とか、そういうことに使っていかれるということでよろしいでしょうか。
観光港課長。
観光港課長。
はい、議員おっしゃる通りです。下記の、駐車場の警備員ですとか、そういったものもこちらの方からと考えております。
5番鈴木委員。
海辺の鑑定団の皆さんはじめ、すごく一生懸命これお金を集めてらっしゃるので、ぜひ有効に使っていただきたいなと思うんですけれども、はい、有効に使っていただきたいと思います。
じゃあ要望ということで、
はい、要望で、はい、
他にご質疑ありませんか。
なし。
はい、ご質疑なしと認めます。以上で商工費の質疑を終わります。次に第8巻土木費について質疑を行います。ご質疑願います。はい、5番鈴木委員。
はい、道路等維持補修事業なんですけれども、これの約2000万ぐらい補正後金額が少なく減額になってるんですけれども、市民から要望が出ていて、でもまだ工事がなされてないって、そういう場所はないんでしょうか。
建設課長。
市民から要望が出ている案件でですね、整備できてないというものはございます。ただ今回の減額につきましてはですね、指導等のですね、維持修繕業務委託、指導等の日常管理をですね、業者委託するものですけれども、こちらの委託料の減によりまして、減額補正をお願いするものです。工事費については予定通り予算内で執行しているところでございます。以上です。
5番鈴木委員。
業務委託、日常管理の業務委託をされるときに、できれば市の方でそういう職技術職を雇いたいんだけれども、なかなか雇えないっていうことで業務委託をされた経緯があったと思うんですけれども、やはりそのまま来年度以降も日常管理は業務委託ということになるんでしょうか。
建設課長。
はい、こちらの業務委託につきましては、以前は現場の職員、また、会計年度任用職員を雇ってですね、直営で、現場の補修作業等を行ってましたけれども、それを業者委託してですね、現在実施している状況ですけれども、委託する前、直営でやってた頃はですね、年間の補修件数が約550件程度でございました。ただですね、今年度に入りまして、業者委託に切り替えたことによりましてですね、12月末時点で約900件の維持補修を行っております。委託したことによってですね、作業効率が上がっておりますので、来年度以降もまず今回のこの委託ですけれども、3カ年契約をしておりますので、来年度、再来年度までは、委託によって、補修作業を行っていく状況となります。以上です。
ありがとうございます。はい、他にご質疑ありませんか。はい、5番鈴木委員。
はい、すいませんね。15ページの、船形立山線道路整備事業なんですけれども、これはもう長々とずっと懸案になって、さらに工期が延びるっていうご説明をこの間いただいたんですが、領地の買収が進まないんであれば迂回をするとか、ちょっと計画を変えるとかっていう、そういう選択はないんでしょうか。
都市計画課長。
はい、路線を変更することにつきましてはですね、これまで、ご協力いただきました地権者の皆様、 ございますので、おりますので、路線を変更するということは、考えておりません。現在ですね、前向きにですね、地権者の皆様と、お話し合いができておりますので、引き続きですね、課題の解決を図りながら、成果につなげていきたいと考えております。以上です。
はい、5番鈴木委員。
では用地取得はできるだろうと、そういう見込みでよろしいですか。
都市計画課長。
はい、事業をやっている以上はですね、用地取得はできるという強い思いを持って、担当も、前を向いて、業務の方に当たっているところです。以上です。
ありがとうございます。はい、谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第9巻消防費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で消防費の質疑を終わります。ここで説明員の入れ替えを行いますので、その場でしばらくお待ちください。建築施設課長とか、これ、これ、いねえじゃん、次のページだ。次に、はい、次に第10巻教育費について質疑を行います。ご質疑願います。2番東委員。
説明資料16ページの、立山中学校整備事業なんですが、この財源内訳の中に庁舎と建設基金繰入金というのがあるんですけども、基金、いろいろと財源もかなり厳しいとは思いますが、今回、減額の補正なんですけれども、当初予算ではまた庁舎等建設基金を使うと思うんですが、まだ見通しの段階でもいいんですけど、この庁舎建設基金って今現在、どれぐらい残っているのか、当初予算が通った段階ででもいいんですけども。
はい、行革財政課長。
はい、庁舎建設基金の残高ということなんですけれども、令和6年度当初予算、編成後で申し上げますと、約9億8000万円で、見通しということなんですけど、これ、非常に難しくてですね、今後、立山中の整備事業における、スライド条項適用等によりまして、事業費の増加が見込まれていることがありますので、庁舎建設金についてはさらに減っていくものと見込んでおります。以上です。
わかりました。
よろしいですか。
はい、
単にご質疑ありませんか。はい、委員長5番。5番鈴木委員。
はい、16ページの幼稚園運営費なんですけれども、会計年度任用職員の説明資料の中で文章で、会計年度任用職員の雇用人数等の確定に伴う報酬及び期末手当の減、並びに事業費の確定に伴う 工事請負費の減ってあるんですけども、どういう意味だか教えていただけますか。
子ども課長。
はい、こちらにつきましては、議案第27号のページ33から35ページも参考に 見ながら、説明させていただきたいと思います。このまず全体の内訳なんですけども、会計年度任用職員報酬として、700万円の減、また、会計年度任用職員期末手当の減が172万7千円の減、また工事請負費、空調機設備工事費が100万円の減で合わせての減額という形での補正となります。以上です。
5番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。じゃあ人件費と工事費と両方入っての減ということでいいですか。
子ども課長。
はい、その通りでございます。
はい、5番鈴木委員。
その下、小谷家住宅保存活用支援基金積立金なんですけれども、ふるさと納税を積み立てているんですが、これは今、どんな使い方をしているでしょう。
生涯学習課長。
はい、こちらの基金につきましては、これまで小谷家の住宅の、保存修理の関係、主に使っております。最近で申しますと、令和5年度は、小谷家住宅の押し入れの床の工事に、この基金を使いました。以上です。
5番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。もう小谷家そのものがもうだいぶ古くはなってきているので、結構これからも手を入れなきゃいけないんじゃないかなと思います。有効に使っていただければと思います。以上です。
はい、じゃあ、こちらもご要望で、
はいはい、
谷、ご質疑ございませんか。
なし、なし、
ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に第13巻諸支出金について質疑を行います。ご質疑ありませんか。
はい、議長5番、委員長5番。
5番鈴木委員。
フレフレ立山応援基金、応援基金積立金なんですけれども、先ほどちょっと市長の使える自由に使える金額が少なくなったというお話もあったんですけど、今ふるさと納税を納めるときに納税者が子どもに使ってくださいとか、先ほどの小谷家に使ってくださいとか、使い方の目的を指定する傾向にあるんでしょうか。
行革財政課長。
はい、指定する傾向にあります。先ほど東委員の際にも申し上げましたが、指定なしというのが、減っておって、残りの16事業のものが令和4年と5年で比べまして5000万円ほど増えておりますので、納税者は使途を指定する傾向にあると言えるということが言えます。以上です。
5番鈴木委員。
では市がここにお金が欲しいって特に思うものに対して、これぜひお金を入れてくださいっていう、そういうようななんかアピールっていうのは、各サイトの中でできるでしょうか。
行革財政課長。
はい、指定する事業については16事業を今示しておりまして、今後ですね、そういった事業があればですね、入れていきたいと思っております。しかしながら、その16事業を今の時点でですね、具体的にこう事業を増やそうという考えはございません。寄付者の意見とか聞きながら、その時代のニーズとかあった事業の検討、さらには寄付を集めることですね、寄付の多い自治体がどのような事業をやっているのかとか、その辺研究してですね、検討してまいりたいと考えております。以上になります。
ありがとう
ございます。はい、
以上です。
はい、谷、ご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で諸支出金の質疑を終わります。 次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。4番佐野委員。
今回全体的にこの補正額が例年より多いように思うんですが、その辺についてはどうお考えなんでしょうか。
行革財政課長。
はい、今回上程しております補正予算につきましては、約9億6000万円の減額補正ということになります。金額からすればですね、多額だと思っております。多額の理由、主な理由なんですけれども、大規模事業です。まず資料の16ページにあります、立山中学校の整備事業にかかる契約額の確定に伴う減、これが約4億8000万円ほど、それから、これは 10ページの方にございます、講師連携、仮称、阿波津立山の後期変更に伴う減、これが9000万円ほどが挙げられます。この2つの大規模事業を除けばですね、平年並みといいますか、の規模であると考えております。年度末 の、 その補正というのは、基本的にですね、事業の確定による不用額の整理が主なものなので、基本的には減額補正になるものと考えております。ただどの程度9億円が望ましいのかと、金額がどの辺が望ましいかという基準はないんですけれども、厳しい財政状況が続いておりますので、最小の経費で最大の効果、最小の経費、予算は最低限に抑えなければならないという考えのもとですね、適正な予算編成に努めてまいりたいと考えております。以上です。
他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。これで議案第27号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって、討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第10、議案第31号、立山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番、鈴木委員。
会計年度任用職員が育児休暇を取得できる期間はいつまででしょうか。
総務課長。
はい、会計年度任用職員が育児休暇を取得できるのは、原則1歳になるまでです。子が1歳になるまでです。特別な事情がある場合には延長もあるということは伺っております。以上です。
5番、鈴木委員。
正規の職員は3歳までですよね。やはりそこは差をつけがある。では育児休暇中に会計年度が終了した場合、その後時の対応はどうなるんでしょうか。
総務課長。
はい、育児休業中にちょうど年度末を迎えたということでよろしいですね。その場合、期間が満了になりますが、ただですね、育児休業を理由に雇い止めをするということは本人の不利益になるのでできません。ただ、当然のことながら働いている時のですね、勤務実態が良くないとかそういうことがあれば、延長はしませんが、基本的に育児休業という理由だけをもってですね、延長を止めるということはできませんので、引き続き会計年度任用職員やっていただくことになります。以上です。
はい、ありがとうございます。以上です。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。 討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第11、議案第32号、館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。5番、鈴木委員。
すみません、能登半島地震において、災害応急災害応急作業のためにすでに派遣は何人かされておりますけれども、今後また復興のためにということで、人員が必要になることもあるかと思うんですが、まだこの先も派遣することは考えておいででしょうか。
総務課長。
はい、まだですね、実際に今後も応援ということで要請が来ております。で、今県が取りまとめてですね、その辺のところを、どこの市町村が割り当てられるのかということで調整をしているところです。今後実際にですね、多分おそらくですが、今後もっと長期的な派遣ですとかそういったものを求められるようなことになりますので、その際、実際にですね、長期になりますと職員の方もなかなか負担ということも出てきますので、実際の現場等の、現場というのはこちらの方の職員の人員の感じですね、仕事の状況等も加味しながらですね、検討していきたいと思っています。以上です。
5番鈴木委員。
ではこちらから手を挙げていきますではなく、県から何人かっていう割り当てが来ると、そういう考え方でいいんですか。
総務課長。
最初はですね、いつからいつまでの間にどんな、作業にですね、人を従事できるかということで、まず県からこちらの方に打診が来ます。で、こちらの方で館山市でこの期間だったら人が出せるよという形で県に回答して、それを県の方で各自治体取りまとめて、じゃあこの期間は館山市さんお願いねと、そういうような形での要請をしているところです。以上です。はい、
5番鈴木委員。
全員協議会でもお話ししたんですけど、1000円はちょっと少ないんじゃないかと思いまして、これ上げてあげることはできないでしょうか。
総務課長。
はい、お気持ちは分かります。こちらとしてもですね、やはり心情的には危険なところに行きますので、出してあげたいというのは山々でございます。ただですね、やはり公費として出します以上は、やはり根拠となるものというところ、あった中でですね、金額を決めなきゃなりません。で、今回のこの1000円とした金額の根拠なんですけども、これ国の方がですね、この災害応急手当、そこに従事した場合ですね、1日あたり、ちょっと内容にもよるんですが、1日あたり710円から1080円の範囲で出すというような形で国が設定しています。ですのでですね、今回の館山市っていうのは1000円で妥当なところではないかなということで考えているところです。以上です。
5番鈴木委員。
780円って少ないですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、谷、ご質疑ありませんか。
なし。
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長にご一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。総務委員会委員は議長室へお集まりください。長時間にわたりお疲れ様でございました。ありがとうございました。